ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。
今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは私根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、で今日はですね、今日のラジオ経営塾はゲストに、合同会社イース代表の、村松祐樹さんにお越しいただいております。で村松さんはですね、IT エンジニアとしても、まあ、ご活動されてまして、もう IT のですね、お困りごとの解決ということで、もう本当パソコンがね、本当にね、電源どうやって入れていいか分かんないみたいな、そういったね、本当小さな悩みからですね、まあ、専門的な会社のじゃホームページとか、まあ、IT とかシステムをね、どうやっていけばいいかというところをね、まあ、サポートしてくれる、すごいもう IT に弱い方にとってはすごいね、大きな味方になってくれる存在なんですけども、でこのまあ村松さんにですね、今日は2030年の予測ということで、まあ、これからの IT エンジニアで成功する秘訣という形でね、お話しいただこうと思っております。まあ、IT エンジニアの方ですね、まあ、今目指されている方もいらっしゃれば、まあ、すでにね、IT のエンジニアでフリーランスでやってる方もいれば、あとまあそういった IT 系のね、会社をされてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、このね、今からまあ2030年に向けて、この IT エンジニアってどうやってね、どういう道をね、辿っていくのか、で、どうやったらより成功していけるのかっていうのをね、今日はいろいろお話し聞けたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではじゃあ村松さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
ありがとうございます。ではちょっと改めて簡単にちょっと自己紹介をお願いできたらなと思います。
はい、合同会社イース代表の村松と申します。ここはですね、静岡県浜松市で、はい、会社を営んでおります。で、結構ね、ただ名古屋から東京まで結構走り回っておりまして、まあ、いろんなお客さん、IT が苦手な方のサポートをさせていただいてます。本当にまあ、IT のサポートなので、本当にスマホのアプリのこととか、なんか、パソコンがバグったけどどうすればいいって相談もよく来ますし、まあ、でも、ご専門的になると補助金をこういうふうに活用したいだとか、ホームページこうしたいだとか、まあ、いろんなその幅広い、IT のことは何でも対応しますよっていう形で、もう何でもやみたいな形で、結構飛び回らさせていただいております。はい、よろしくお願いします。
ありがとうございますね。今日はね、その辺を含めて、いろいろお聞きしていきたいなと思うんですけれども、そもそも村松さんが、まあ、今のね、まあ、会社作られる、その IT の IT エンジニアとしてね、最初されたってことなんですけど、まあ、IT の方に入っていこうと思ったきっかけっていうのはどういうところからだったんですか？
もともと、父はですね、エンジニアだったんですけど、まあ、日本らしい自動車のエンジニアなんですね。自動車部品のエンジニアだったんですね。ただ、父からは、自動車業界には来るなとずっと言われてたんですよ。でも、まあ、自動車業界なかなか大変になるからと言われてて。
そうなんですね。
じゃあ、でも、私も何かしらの、なんかエンジニアは楽しそうだな、ものづくりで楽しそうだなとすごく思ってまして。まあ、このね、この静岡県浜松という土地柄も結構やっぱものづくりの街なので、はい。で、その関係で、工業高校、工業大学とずっと進んでいって、行ったんですね。で、いろいろ就職先を探す中で、プログラマーって面白そうだなと思って、プログラマーの道に入ったっていうのがきっかけです。
あ、そうなんですね。なんかね、でもお父さんなんか、すごい先見の明があるというか、なんかね、車ね、まだまだってね、まあ、その当時だと、なんか思ってる方も多かったんじゃないかなと思うんですけど、ね、将来的に大変になるっていうのが、そうか、そういう予測だったんですね。
そうですね。もう、父も実はもう、これ後からの話も繋がってくるんですけど、父からもずっと、まあ、経営者なんですけど、10年後、20年後の業界の未来を見ろってずっと言い続けている人だったので、で、それをまあ、引き継いで私もちょっとそういうことを考えながらこう、歩んでいく中で、今日のテーマの2030年のエンジニア予測っていうのをちょっとお話しさせていただこうかなと思ってます。はい。
ありがとうございます。素晴らしいですね。もうそういうね、お父様から受け継いだそういうね、なんか未来予測、未来のね、予測を立てながらね、経営の計画を立てていくというところで素晴らしいと思うんで、今日はね、早速その、ね、2030年 IT エンジニアがね、どういう風になっていくのか、ね、どうやったら成功できるのかっていうのをちょっとお話聞かせていただきたいなと思うんですけども、まずはその IT エンジニアのその現状っていうところをね、ちょっと聞かせていただきたいなと思うんですけれども。
そうですね、はい。もう IT エンジニアが不足していると、まあ、その国がね、出したのが多分2015年ぐらいだと思うんですけど、やっぱ当時ね、本当にプログラマーっていうのはごく一部の人間で、なかなかできる人がいないかったですよね、2015年だと。で、未来予測でどんどんどんどんエンジニアは、こう、 たくさんエンジニアの需要はあるのに、全然エンジニアは足りないよっていうようなデータが出たんですね。なので、エンジニアを育成しなきゃって結構国とかいろんな 業界とかがこう立ち上がって、今ではもうものすごい数のエンジニア育成プログラム、e ラーニングで学べるだとか、プログラミング教室だとか、本当にたくさんのものが出てきて、エンジニア育成の環境はだんだん整ってきたなっていうのが思うところですね。はい。
はいはいはい。あ、そっかそっか。ね、2015年ぐらいにね、そうやってね、まあ、ね、国がね、やっぱ上げてエンジニア育成で、で今もう本当いろんなスクールがね、大小様々ありますもんね。
う
ん、
はい、そうですね。
はいはいはいはい。ね、そういうところが、まあ今後、その、まあ2030年に向けてというか、まあどういうふうになっていくっていうか、その未来のところなんですけれども、
はい。はい、そうですね。まず、はい、はい。まずこの現状でまずこの、環境は整ったんですけど、やっぱ問題点が出てきているわけなんですよね。で、実際出てきている問題点っていうのが、やはりその、プログラミングのやっぱ教室、結構、まあお値段高いもので、何十万、何百万するようなところがあって、そこに入ってプログラミング学んだのに就職できないっていうクレームが結構上がったりだとか、結構こういうクレームって結構 YouTube とかにアップされてるんですけど、実際にやっぱ就職はできないだとか、その、実際なんかじゃあ仕事がなかなか取れ、あ、その、フリーランスで、その、そこ学んで、フリーランスで、それ、ウェブ上でね、仕事が取れるようなところに登録しても全然仕事が取れない。取れたとしても安い単価でアルバイトしなきゃやっていけないみたいな結構声がたくさん多いんですよ。
うんうんうん、
なのでやっぱそのプログラミングを教えるだけで、プログラミング学んだだけではちょっとなかなか難しい現状っていうのが今、まあ、露骨に現れ出してる。特にこのコロナになってみんな暇になって、その仕事が、将来の自分たちの会社や仕事への不安がすごく膨れ上がったんですね。なので、オンラインでプログラミングを学んだ人がものすごく増えたんですよ、この2年間で。
はいはいはい、はい。
だから、ある意味で言うと、エンジニアはだんだん、飽和状態になりつつあるというのが実は現状です。
あ、そうなんですね。
はい、
なんかね、結構ね、なんかそういう IT 業界なんか人が足りないみたいな話をよく聞くから、なんかてっきり、なんかね、はい、お仕事は全然いっぱいあるって思ったんですけど、そうか、学んでもなんか就職できなかったり、ね、
はい、
フリーランスになっても仕事を取れなかったりする感じなんですね。
そうなんですよ。そう。で、これが露骨に、それこそこの前の Yahoo ニュースで載った記事なんですけど、はい、でも、なんだかんだ実は IT、各いろんな企業は IT エンジニアを未だにずっと募集し続けてるんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
採用率は全然低いんですよ。たくさん応募が来ても全然採用してないんですね。なので、ここで何が生まれてるかというと、今いる現状のたくさんいるエンジニアと、企業が求める人間ってめちゃくちゃギャップがあるんですよ。
はいはいはい、
はい。はい。なので、やっぱ、今、ただ、プログラミングを学んだだけの人間は、その企業が欲しがる IT エンジニア像にはかけ離れているっていうここの現状なんですね。
ああ、はいはいはい。そっかそっか。やっぱそのレベル感がやっぱ全然違うみたいな感じなんですか？
そうですね。はい、その通りです。はい。でもこれっていうのはそのエンジニア技術とかじゃないんですよ。どんな業界でも別にその細かな技術とかって入ってみなきゃ分かんないじゃないですか。入ってその現場で学ぶ的なところがあるので、そこの技術的なところは飛び抜けてれば当然入れるんですけど、どちらかというと企業が求めてるのはそこじゃないんですね。はい。で、ここでちょっと小難しいエンジニアっぽい話になるんですけど、上流工程と下流工程っていうエンジニア業界で使うところの話になってます。
はいはいはいはいはいはい。
簡単に説明させていただくと、下流工程という、あ、別に上流下流どっちが偉いとかではないんですけど、下流工程っていうのは、なんか仕様書とか説明書とかなんかそういうものを受け取って、それをプログラミングにカタカタカタカタ打って、プログラミングで実現する。これが下流工程。うん、まあ、多分皆さんがイメージする一番のエンジニアっぽい人ですね。
うん、はい。
プログラマーと呼ばれる人。はい。
はいはいはい、
で、上流工程と呼ばれるのは、お客さんとかとお話しする人ですね。例えば、こういうプログラミング欲しいってお客さんがいたら、お客さんとお話をして、それを持ち帰って、プログラミングにどう反映して、どういうふうに作れるかを考えて、お客さんと提案して、お客さん、それで OK もらったら、チームに指示を出すみたいな、そういうところの、まあ、営業とか、プロジェクトマネージャーとか、そういうところなんですけど、そういうことができる人が今一番足りてないんですね。
はいはいはいはい。ね、いわゆる下流工程っていうのは、まあ、もう言われた、ものをまあ作るみたいな感じのところで、うん、
はい、
で上流工程はそれをまあお客さんのニーズを聞いて、まあ、その仕様書というか設定書を作るみたいなっていう形ですかね。
あ、その通りです。はい。
はいはい。あ、そうかそうか。じゃあ現状のそのスクールとかだと、なかなかそういう下流工程のそのプログラミングをしてくれる人を育てることはできるけど、その上流工程の人を育てることができてないみたいな、そんな感じなんですかね。
そうですね。そこをこう、教えるようなスクールはほぼないので、
はいはいはいはい、
やはりそこに企業側が求める ギャップ、なかなかそのまあチームマネジメントをしてチームを引っ張っていくリーダーシップを持つ人間だとか、お客さんとのセッションができる人っていう人間は残念ながらいないというのが現状ですね。
はいはいはいはい、そうか、企業として求めてるのはやっぱその上流工程のところの人をやっぱ求めてるっていう形なんですね。
そうですね、はい。社内 SE であっても、チームその要は社内を DX に一気に傾けて DX 化するぞみたいなリーダーシップを持つ人間で、かつマネジメントサポートができるような人間じゃないと今ぶっちゃけいらないので、そういう人間は不足しています。ただ下流工程のエンジニアは飽和し始めてます。
そうですよね。その下流工程だとね、まあ企業側としてもね、なんかまあ、まあ国内でもそうですけどもね、まあ海外でね、なんか安くとかっていう感じにもなっちゃったりとかもする場合もありますもんね。
そうですね。それももうどんどん入ってきてますからね。はい。
はいはいはいはいはい、はい。そっかそっか。その辺が、じゃあ今後はやっぱその上流工程のところ、まあお客様と、話して、ちゃんと設計とか仕様をちゃんと決めていけるような、そういうとか、あとまあね、チームを、みんなで一緒にこういう方向行くぞっていう、ちゃんとリーダーシップとかが発揮できる方が求められてるっていう感じなんですかね。
そうですね。そういう方が求められてるし、多分今後未来に考えると、中小企業それぞれに一人ずつぐらいそういう人間がいないと、どんどん遅れてってしまうので、そういう人間がもうたくさん必要っていうのが現状だと思います。
あ、たくさん必要な感じになってくる。
ここはたくさん必要ですね。はい。
でも、これってなんか IT 業界だけじゃなくて、日本の企業のなんか問題全部表してる感じですよね。
そうですね。前この冗談をちょっといろんな他のエンジニアに喋ったんですけど、はい、どこの業界も変わんないよねっていう話になってました。はい。
はいはいはい、はい、はい。
ただ IT に関してはちょっと下流工程の人数が増えれば増えるほどすごく顕著になっていくというところにはなっていますね。
ああ、そのリーダーがいるかいないかっていうところ、
ね。そうですね。はい。
はいはい。
束ねる人がいないので、はい。
あ、そうですよね。で、どっちかというとね、IT エンジニアの方っていうと、なんか、すみません、ちょっと偏見かもしれないですけどね、ちょっとなんかあんまり、そのコミュニケーションがその得意じゃないとか、ね、アマゾンのすごい前出てリーダーシップ発揮するタイプじゃない人が多いのかなっていうのが、なんかちょっとイメージとしてあったんですけど。
それはともう当然で、8時間いいものを作るためにパソコンにずっと向き合ってられるっていう人種なので、それはコミュニケーションなんかに脳みそ割きたくないわけですよ。新しいものをクリエイティブしたいわけですから。だから当然、向き不向きという意味では、当然不向きなのは当然なんですけどね。
でもやっぱそういうね、なんかちゃんと全体をまとめる人がいないとね、なんかそれぞれ好き勝手なことやっちゃってると、結局ね、一つのものが出来上がってこないっていう形にもなりますもんね。
そうですね。さらにやはりお客さんとの話で、しっかりとしたヒアリングだとか、潜在ニーズとかを拾い上げたりだとか、あとはお客さんのその状況を聞いて、さらに、あ、このサービスがあったらもっとお客さん楽になるなとか、そういうところのイメージができるとか、そういうところまでやっぱできないと、はい、いいサービスは出来上がっていかないので、やっぱなかなかね、求められるスキルも多いので、なかなか上流工程って、ね、難しいところでもありますね。
でもそこってすごい大事なところですよね。よくなんかシステムとかもね、なんか、出来上がってみたものを見たら、結局なんかあんま現場の人になんか受けが悪くてねえ、もうほんと何千万とか下手したら何億ね投資したのに、なんかあんま使われないシステムになっちゃうみたいなんてありますもんね。
実際にね、結構あるので、結構全然珍しい例ではないので、だからこそやっぱそういう上流工程の人間本当に必要だなと思いますね。はい。
ねえ、すごく、いやー、それ大事ですね。
はい。
皆さんいかがですか、ここまでお話聞いて。
なんか面白いなと思って聞いていて、どっちかっていうと会社の中へのサポートじゃないけど人材育成の部分なのかなっていう感じで聞いてました。なんかそこの仕事、エンジニアの仕事ってどういうものだよって理解した上で、どういう人たちが束ねていくかっていうところが結構肝になってくるのかなっていう、分かってないと束ねもなれないし、なんかそこのなんかその間がすごく難しいなっていう、なんかもどかしさを感じながら聞いてました
ね。いや、でも本当そうですよね。なんかその辺ね、会社をね、まとめていくっていうね、存在にもなるし、でも本当このリーダーの育成って、いや、すごく僕も最近すごく大事だなと思ってて、うちはまあ、企業家さん、経営者さん向けに指導させていただいてるんですけど、でもやっぱり企業の中にも、会社の中にも、ね、やっぱそういうリーダーシップが発揮できる人が、やっぱ何人育つかどうかで、その会社の馬力というか、なんか底力っていうのが全然変わってくるなっていう感じがするんで、いや、今ね、おっしゃってたところは、本当、もう IT エンジニアはもちろんですけれども、ね、なんかそれ以外の業界の中でもすごく大事な部分になるなっていうのはね、お話聞いて思いましたね。
はい。はい、
ありがとうございます。じゃあそういうね、まあ状況がある中で、まあじゃあ今、その IT エンジニアの方がやっていくべきことっていうところですね。これはどういうことをね、今、これ、まあこれからやりたい方とか、まあ今やってる方がね、何をしていけばいいのかっていうのをちょっと教えてほしいなと思うんですけど。
そうですね。 あともう一点先に押さえたいことがあって、はいはいはい、その、これから、下流工程エンジニア、その、今、まあ、ちょっと風潮として、エンジニアとして、プログラミングを学んでおけば大丈夫でしょうみたいな、ちょっとなんとなくそういう風潮があるんですけど、これは私の予測の範囲、これがする2030年予測なんですけど、もう10年後には多分、仕様書があれば、プログラミングは AI が書けると思うんですね。
はいはいはいはい、はい、その問題が出てくるんですね、今度ね。
その問題です。そもそもじゃあ下流工程だけやって、とりあえず受けた仕事だけカタカタやってノマド的に働ければいいのか、はい、残念ながらそういう人間は AI 全員食われると私は予測してるんですね。
確かに、
うんうん、はい、だから本当に下流工程のままで生き残れる人間っていうのはものすごいエンジニア、もう 1を聞いたら10のプログラミングを作るぐらいのレベルの下流工程エンジニアしか生き残れないと思っていて、
はいはい、
ただ仕様書を1を1にする、1を1にするだけのエンジニアは残念ながら AI に食われる。だからやっぱ下流工程のままでもう大丈夫だよっていう安心感だけはちょっと抜いておいてほしいなと思ってます。
ああ、もうそういう時代にもなってきてるんですね、もうね。
もう多少の簡単なプログラムは AI 書けるので、
はい、ああ、ね、だって AI 進化した方がね、そっちの方がなんか正確そうな感じしますもんね。
確実ですね、確実正確ですね。指示さえ間違えなきゃもう確実ですからね。
そうですよね。なんか人間の方がね、ちょっと間違えちゃったりとかってありそうですもんね。下手したらね、1がね、0.8 とか 0.9 になっちゃうって、ありそうですもんね。
ありますね。バグとか起こりやすい、やっぱ人間起こしやすいですからね、やっぱね。
はいはいはいはいはい。いやでもそうですよね。そっかそっか。だからね、今ね、とりあえずなんかね、まあ、学校でもね、なんかプログラミング教育とかが始まったりもしてますけれども、そっか、もう、じゃあ、ただ単に、単純にプログラミングできるだけだと、もう全然足りないっていう感じなんですね。
そうですね。ちょっとそれだけで、じゃあ何、多分5年ぐらいは大丈夫なんですけど、うんうん、10年後、20年後、ずっとその仕事で安泰ですよっていうのは、ちょっと到底言えないかなと思ってますね。はい。
そっか。じゃあもうね、30年とか、ね、もう人生100年時代って言われてますけどね、もう50年とかもしやるとして、だとちょっとその技術だけだともうしんどいっていう現状があるということですかね。
そうですね。
そっかそっかね。いやでもそういう、まあ、未来なかなか、いや僕もなんかね、今お話聞くまでなんかもうちょっとプログラミングとかね、 IT の業界ってなんかね、人も今足りてないしね、なんかまあお金もいっぱい投資される業界ですからね、もうそこ入ってきたらとりあえずね、もう一緒に業界と共に成長していくのかなと思ったんですけど、そっか、じゃあ単にプログラミングできるだけでね、下流工程でずっとやってると、もういずれそれは仕事もなくなってしまうっていう、そういう未来があるっていうね。いやこれはもうでも本当にもう5年後ぐらいとかね、もう本当に2030年ぐらいには全然実現してきそうな未来って感じですよね。
はい、うん、そうですね、はい、
うん、はい。じゃあそういう中で今ね、じゃあその IT エンジニアの方がね、やっていくべきことっていうのはどういうことなのかっていうのをちょっと、ね、教えていただきたいんですけど。
そうですね。なのであとそのプログラミングスキルプラス不可能、不可能力、もう一スキル何か欲しいと思ってます。はい、
うん、
例えば私は本当にプログラマー、ぶっちゃけ 2,3 年なんですけど、あんまりこうプログラムに、まあ多少はできますけど、そんな詳しい方ではないんですが、そのおじいちゃんおばあちゃんにでも何十回でも説明できるっていうサポート力、どんなにこう話が通じないね、パソコンわからない経営者の方でもゆっくり優しく説明できるっていうスキルがあるから、今こういうお仕事ができてるんですね、
うんうんうん、
なのでその例えばプログラミング能力だけで勝ち抜くっていうのは、まあとすごいスキルですけど、それ以外にも普通にコミュニケーション能力とか、あのチームを引っ張っているリーダーシップであるとか、プログラミングやつある業界の知識がめちゃくちゃ強いだとか、一つのプログラミング知識にもう一つの付加能力はつけてほしいなと思ってます。はい、
はいはいはい。いやでもそれすごい大事ですよね。なんか、まあ、もちろんね、プログラミングだけで、本当さっき言ったようにね、もう1を10にできるぐらいの、本当、はい、もう神様みたいなね、プログラマーみたいな感じに、ねはい、なれるなら、ね、あれなんですけど、やっぱね、全員がそこに行くって結構難しいかなって僕も今お話聞いてて思うので、やっぱりそういうね、はい、付加価値のところ。で、特に、やっぱ今おっしゃった、やっぱコミュニケーションの能力とかですよね。あと、まあ、リーダーシップとかっていうところ、やっぱそこがやっぱ付加されてる方かどうかで、ね、さっき言った上流工程にも関わってくるでしょうし、ね、いろんな形でのお仕事にも広がってくるなっていうのは、すごく思いますよね。
やはり上流工程エンジニアが足りてないっていうのはもう、これは露骨に出ているので、はい。うん、もうぜひ、まあ、そこを狙うのであれば、ぜひコミュニケーション能力だとか、あとはそのビジネスをデザイン、お客さんからのニーズをヒアリングして、で、IT のプログラム、システムにどう反映するっていうビジネスデザイン能力っていうんですかね。まあそういうところの能力とかをつけていけば、全然どんどん上流工程に組み込んでいけるのかなと。で、まあやっぱ下流工程と上流工程はやっぱ年収ももう倍近く違うような会社も多いので、
はいはいはい、
まあそういうところに住むのが今、まあ、一番わかりやすい。IT エンジニアとして身としては一番分かりやすいのかなと思いますね。
そうか、 IT の業界だとそこに行くと倍違うんですね、年収が。
あ、倍違う会社もあります。はい、
すごいな。まあ、それぐらいやっぱりこの上流工程のところは人がもう求められてるっていうところですかね。
やっぱいないのでね、その分、そんだけお金出しても企業は欲しいっていうところがやっぱ多いですね。
はいね。ネハさん、いかがですか、ここまで聞いて。
はい、ありがとうございます。やっぱりその AI が入り込めない部分っていうのがこれから大切になってくるのかなと思って、おそらくその20年とか長い目線で見ると、多分プログラミングとかって今小学生とかからもうやってるから、はい、できて当たり前の時代、それがもうできてるのがもうベースになってるから、なんかみんなができてるところから何か突出する部分っていうのがやっぱり魅力になってくるというか、そこがなんだろう、強みになってきて、会社としてもそこを育てたいって思える人につながっていくのかなって、ちょっとその先の未来っていうのが今見えた気がしました。
そのチャットボットとかね、すごく今、うん、流行ってきて AI 対応とか増えてますけど、どうしてもあそこってその潜在ニーズだけなんですよ、拾い上げれるのって。向こうが入力するから、うん、やっぱ潜在ニーズを引き出すって多分ね、当分 AI でもできないんじゃないかなと、こればっかり思うわけですよ、うん、なのでやっぱそこができるぐらいのこうコミュニケーションのことがつけば、当分 AI に負けることは、それこそ50年100年これに関しては負けないのかなと、はい、イメージができますね、はい。
いやー、でも本当にね、そういう深いなんかコミュニケーション能力みたいなところっていうのが、まあ、すごく求められてくるなっていうのはね、なんかお話聞いてて思いますし、まあ、もちろんね、エンジニアとかとしての知識とかね、そういう技術っていうのももちろん大事な部分もあるんでしょうけど、やっぱそこにプラスアルファでね、そういうコミュニケーション能力とかね、リーダーシップとかが入ると、もうこれは鬼に金棒になってくるなっていうところですかね。
そうですね、はい。
うん、いやね、なんか本当にこれからのエンジニアの方ね、で、今ね、お話聞いて、僕もね、今、まあ、うちでね、やってる、まあ、教育としてのね、まあ、中で、まあ、その心理学であったりとかね、あとコミュニケーションというところもね、ちょっと強化していこうというお話が、ちょっと、うちの中でもありましたけれども、やっぱりそこが、IT の世界でもやっぱり大事になってくるっていうところ。
うん、そうですね。業界にそういう人間が少ないからこそ、ちょっと求められているというか、ところはあります
。ですね。逆にだから IT 業界でコミュニケーション能力高かったら、もうそれだけで、もう、普通にすぐ上行っちゃいますね。
それはね、はっきりあると思います。はい。私なんかのエンジニア能力でも、結構ない、なんか偉そうにできてるので、それはあると思いますね。
確かに。だからエンジニアの方はね、やっぱりだから、本当コミュニケーションも一緒にね、身につけてね、うん、まあ、それこそ心理学科なのか、でもそうですけれども、やっぱそういうのを、ね、人の気持ちを汲み取るみたいな、ね、うん、はい、ね、スキルが入ってくると、やっぱりすごく、これからね、さらに伸びていくんじゃないかなというふうに思いますね。はい。ありがとうございました。はい。はい、じゃあ、最後にね、村松さんに、はい、ご案内をね、お願いできたらなと思います。
はい、ありがとうございます。今お話をさせていただいた通り、やはりこの業界には上流工程エンジニアがただただ少ないんですね。なので、ちょっと私の今年のチャレンジとして、上流工程エンジニアを育成する、e ラーニングカリキュラムを実は組みたいと考えております。もしよろしければですね、まあ、この話聞いて上流工程エンジニアちょっと少ないなと、なんか手伝いたいなと、なんかそういうのを思っていただける方いらっしゃいましたら、もしよろしければ、私の方まで、Facebook や Twitter、あと、まあ、ホームページとありますので、合同会社イースで調べていただいて、ご連絡いただけると大変嬉しく思いますので、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございますね。なんかその上流工程エンジニアってね、いや、すごい可能性のある分野だなと思いますし、ね、私も何かね、ご協力できるところあればね、お手伝いしていきたいなと思いました。
ありがとうございます。
はい、はい、それではですね、今日はこういった形でね、お話しいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます、こんな場合はどうしたらいいの、などなど、ご質問がありましたらぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先はリッシー財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。